美味しい街づくりラジオ後半です。さて、まあ、前半でですね、うん、そういったあの新しくね、
うんうん、
まあ、事業、まあ、なんでしょう、相談事業の、うん、発展系って言ったらいいか、進化系って言ったらいいのか、結局その相談をまず受ける窓口は大事だよと、まあ、電話じゃなくても今の若い人たちは LINE だったら相談もしやすいっていうね。だけど相談して終わりにはならないよという現状があるということですよね。
でもやっぱりね、身近なところでちょこちょこ情報交換とかできないから、
うん、
みんな相談に来ちゃうから、
うん、
それはね、うん、本当になんか日常でちょっとしたところでやっぱり思う、
うん、
なんか、
うん、
実はなんかうちのお兄ちゃんこうなっててとか、なんかそういうのって本当はなんか言えたりとか、身近で相談できたりとか、でなんかこうすごいなんかこういう症状出てるんだけどとかっていうのも、なんかあるある大丈夫大丈夫みたいな、普通普通みたいな、なんかそういう状況になってたら、そんな、 なんか水いっぱい飲むとか普通だからみたいな、うちのも飲んでるしみたいな感覚なんだけど、でもやっぱりそういうのって言えないし、なんかね、どこまでがなんか本当に大丈夫なのかなっていうのは測れないんだなと思いながら、やっぱり大川の中にいると大丈夫の範囲が広がる、
広がる
良くも悪くも広がってしまうから、そこはね、
そうだね、
難しいなっていうか、やっぱりつながりなく生活するっていうのは大変だよなって、
そうなんだよね、今どれだけみんなつながれなくなってるかっていうことの表れですね。もうなんかそのね、やっぱりちょっとした苦しいこととか、どうしていいのかなっていうような、そういうことが何気ないことでも言えないというかね、どこで言ったらいいのかなっていうようなやっぱり状況があるわけですよね。
そうですよ、なんか下手したら失恋したこととかの相談とかも、友達同士はやっぱりマウンティングし合ったりとかするからできなくなってくるんですよ。
そうなの、へ
ー、痛い。
そうなんだ、いや最近ね、私の随分昔の、ティーンエイジャーのことは、頃はですね、学生時代は、マウントとか、何スクールカーストとか、もちろんなかったんですよ、なかったっていうか、まあ何でしょう、概念的にはね、まああったのかもしれないけど、言葉がなかったから、まあ力関係みたいなね、まあ、そういうものはあったと思いますけど、でも今そういうマウントみたいなことはよくよく聞きますよね、ありますかそういうの。
クラスの中、でも中学ぐらいからやっぱりあったかなっていうのはなんかあると
思う。弱みを握られたくないみたいな感じですかね、
とか、なんかやっぱりそれを、その弱みをさらけ出すことを安心してやれない、
あ、そっか、
なんかこの、これ友達に言って引かれたらグループから外されるんじゃないかとか、そういうのはなんかやっぱりあったかなとか、
でも常にそういう、なんだろうね、これ言ったらというような思いになってしまうような、まあ、友達関係だとしたら、どこにいても気が休まらないっていうかね、なんかずっと孤独感に苛まれるっていうか、ね、あいつにだけはこれ言えるみたいな、ね、なんかそういう共有みたいな経験ってすごくね、大きいと思うんですけど ね、
でもやっぱり、世代的にあんまり感覚的に、ないな
ないなって、そうなんだね、そうだよね、いやだからそこを聞くと、いや本当に生きづらそうだなと思うし、いや辛いだろうなと、でもそれどうしたらいいのかなっていうね、なんとかね、できれば何とかしたいところですよね。
本当に。
い
や難しいよね。やっぱり。
なるほどね。
みんなだから、そのリアルではやっぱり何にも音沙汰立たないように過ごして、ネットっていう個人を特定されない場所でいろいろ言うんだなっていう。
そっかそっか。そうなんだね。まあでも、まあそうであっても。 まず言えたりとかね、うんうん、表現できたりする、うん、まず場があるっていう必要性とかね、うんうん、そういうのは大事ですし、うん、あとはそのリアル居場所みたいなことを通じて、
うんうん、
本当にこう自分が生活をね、うんうんうん、前に進められるようになるっていうか、
うんうん、
そういうことができるようになってたらいいですよね。
なんかやっぱりケアされる感覚みたいなのがやっぱり薄くなってきてるかなとは思う、
うん
う
んうん、
なんかその友達同士への愚痴だったりなんだりでも、うんうん、やっぱりちょっとずつケアされるわけじゃない自分が、
うんうんうんうん、
でやっぱりケアされたことないと人にケアするっていうことは難しいから、
うんうんうんうん、
そこはやばいよなこれからっていう、
そっか、うん、ますます
ますます、
そう、
なんかやっぱり自分が、ね、うん、親から親家族とかもそうだし、うん、でもやっぱり友達だったりとか、うん、自分が接してきた人の中で大事にされたことないとか、
うん、
そこの経験がどんどん薄くなるから、
うん、
やっぱり貯金がねどんどん少ないから、うん、人にじゃあどう与えれるかっていうのも、
うん、
貯金ないからできませんみたいなことになるだろうなと。
そうだね、いやそれはね本当にその世の中の今、うん、ねちょっとこう 不寛容な時代って言われてるけれども、うんうんうん、なんか他人に厳しいっていうね、
うんうん、
あとこう人のことを考える、
うん、
やっぱ余裕がなくなってるとかね、うんうんうん、なんかそういうところに現れてるような気がしますよね、
なんかやっぱりすごい自己責任論になっちゃうよなっていうのは、
うんうんうん、
まあ、自分の責任じゃないよって言ってもらったことないからだよなとは思う、
うんうんうん、なるほどね、うん、いやそういうことを考えると、
うん、
ね、新規事業をスタートしておりますけれども、
はい、
なかなか ね、
ね
大変ですけどもなんとか、
ね、
こう一つ二つとね、うんうん、いろんなことを進めて、うん、いけたら ね、
ね
いいです ね、
ね
うん、
ちょっとずつ変わっていくといいのになと思いながら、
うんうんうん、そうですよね、うん、はい、さてですね、
はい、
話は変わり、
うん、
あの7月の初めぐらいにですね、うん、あのひとみたちが活動しているフレームフリープロジェクト、
うんうん、
はい、こちらはあの札幌にあります秋山生命科学財団の方からの、
うん、
まあ、助成事業ということで、うんうん、あのまあ、その助成金を受けているので、
うん、
やっぱり活動報告を、
うんうん、
するということで、はい、してきたんですよね、ひとみさんがね。してきました。はい、
はい、
今回は誰が行ったんですか。
今回は私とゆうと大友さんで行ってきて、
うん、はい、うん、
で、
うん、
でまあ私だけ発表して、
うん、
って感じでした。
そうですか、うん、ね、あのスライドも作って、
スライドも作って、
はい、今回そのポイントとしてはどんなことを発表してきたんですか。うん、
なんかやっぱり3年間の下積みがあって、
うん、
今ひょんなことから手に入れたコミュニティホーム大川は、
うんうんうん、
なんかいろんな作用をもたらしていて、
うん、
でやっぱり その中で、
うん、
うん、と援助ホームだったりグループホームの担い手として自分たちが慣れた分分かってきたことがあるし、
うん、
で、まあ、やっぱり助成金をもらってる今一番高いなんか、
うんうん、
利益は、はい、利益、うんうん、一番なんか、
うんうん、
助成金もらっててよかったねって言えるのは、はい、
うん、
今そのホームがあって、
うん、
でもなんか遠くで、
うん、
なんかもうその場に入れませんみたいな人が出てきた時に、うん、やっぱり交通費ポンって出して、
うん、
おいでって言えるのが、
うん、なるほど、
本当に助かるなって思って、うん、で最初の、ね、初期費用みたいな、
うん、
身の回りのものとかもそれで買えるし、
うんうん、
それは本当に助かってるんだよっていう話をしてて、
うん、
なんか今住んでる下宿とか、
うん、
前住んでた下宿とか合わせると9人ぐらいいるんです、うん、9人10人ぐらいいて、
そうなんだ、
すごいなと思って、
うんうん、確かにそうですか、うんうん、でもそのね本当にその SOS ってなっている人がいるってことが分かっているのに、うんうん、もしかしてね、
うんうん、
助けられなかったら、
うん、
本当に何やってんだろうって思いますよね、う
んうんうん、なんか普通においでって言えるのがすごい良かったんですっていうのと、うんうん、まあ、その中で生活していく中で、
うん、
やっぱりそれがどんどん担い手に変わっていったりとかしていくんだよっていうのが、
うんうんうんうん、
では で古くから活動してきてる人たちもやっぱり継続して自分たちが担い手になってきた部分で、
うんうんうん、
でもやっぱり学ばさられる、
うん、
なんか本当に、
うんうん、
やっぱりグループホームとかとの関わりで、
うん、
やっぱりなんか今じゃ多分一番自分たちの個性を理解してくれてるなってあの人たちがっていうのは本当に思うし、
うん、
で援助ホームの10代なんかはやっぱりリアルに今の10代の大変さみたいなのとかを本当に教えてくれるし、
うん、
なんか本人の大変さに付き合ってるはずなのに、うん、すごい自分たちの振り返りになったりするんだよね。なんかやっぱりそこでひ、うん、なんでその乱れてるのか、
うん、
でそこに対応してる自分の声かけとかも、
うん、
なんて言うんだろうな、そこで揉めたりとかすると、うん、じゃあ自分になんかなんでそういう風に揉めちゃうのかっていうのの振り返りになったりとか、
うん、
なんか関係性の作り方のなんて言うんだろう、癖とかを本当に10代はね、うん、教えてくれるなーっていう話をして、それはでも3年間の下積みがあったから今自分たちができることだし、なんかそれは機会をもらえるとやっぱりいろんな人ができるんだっていうのは伝えれたかなーっていう感じは、
なるほどね、うんうん、
おいしいまちづくりラジオ
で結構そのリアクションもね、
うん、
あったそうですね、そうですね、発表を聞いて、
そうそうそうそう、うん、やっぱり3年間最初から聞いてる人もいるから、
うん、
なんか自分たちがどうしたいのかとか、うん、何したいのかとか、
うん、
なんでこれが必要なのかっていうのもすごい分かりやすくなったよっていうのと、
うん、
成長したねっていうのは結構フィードバックもらえて、うんうん、よかったなと思いながら、
もう無事に役目を果たした感じが ね発表をするっていう ね、そうですか。でまあ瞳としてはね、うん、まずちょっと二のね肩の荷が降りる発表になったわけなんですけども、ね、同行した優と大友さんがちょっとしたひどい目にあったそうで、
その報告会があった後は交流会が絶対あるんですよ、は
い、そうなんですね。
で私はそこら辺でやっぱり、うん、発表したことのフィードバックもらったりとかして話してた一方で、優、うん、と大友さんはなんか、
はい、
お茶を継ぐつがないみたいなところで、
はい、
やっぱりあの苦手な方たちなのでそういうでやっぱとかご飯取り分けられるとか、
うん、
なるほど、自分の好きな量を好きな風に食べたい、
うんうん、
けどやっぱり、うん、そういう場で押し付けてくる方がいらっしゃるんですよ、
はい、まあそれよかれと ね、うん、
ねよかれと
やっぱおもてなしだから、
そうそうそうそう
ね、そうだよね、
ってしたら、うん、いやちょっとってやってたら、うん、そんなんじゃネットワークこう、うん、形成できねえぞとか言われたらしくてい
やいやいやいや、
すごいなんかひどい目に遭ってたらしいです、裏で
もういたたまれなくなってしまった、そうですね、
そうそう、
気の毒だ
いや本当になんか、ああそうかと思って、
なるほど、もういきなりこう世間のね、
そうそうそう、
風にさらされて、
ね、そうそうそ
う、うん、
なんか去年とかはやっぱりヒョーピーもいたから、
うんうん、そうね、
あんまりなんか、
うん、
何も来なかった
壁がちゃんとあったからね、あれよかったですけど、今回生身で行っちゃったので ね
本当に
そうか
びっくりって
感じびっくり
あーって、そっかーって、優しくない世の中ってあるんだなって
まあまあね、
うん、
そうそう、悪気があったわけではないけれども、そうそうそう、でも、うん、ね、そう
ある意味なんか、うん、ほら大川のあたりって、
うん、
なんかそこが守られるし、
はい、そうですね、
尊重されるしっていう、
うん
う
ん、
ぬくぬく環境なので、
はい、うん、
あの強い風だったって感じだと思う、うん、
いやいやいやいや、そうですか、うんうん、まあね、まあ、そこも含めて経験して帰ってきたということですね、
はい、ちょっと札幌リフレッシュしたんで、
あ、大丈夫ですか、はい、傷は癒えましたか、
傷は癒えてると思います、
よかったですはい、ということで、はい、今日はですね、瞳に来てもらっていろいろ最近のね、
はい、
はい、出来事などを紹介してもらいました。おいしいまちづくりラジオ、お相手はひとみでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして FM 釧路、平迫直子ことさこちゃんでお送りしました。それでは皆さん、次回までさようなら。